皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしていきます。おい、あっちですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。すごいね、もう30度とかのね、暑さですよね。この前ね、奈良県、なんだ、この前というか、昨日の話なんですけど、今日と昨日、5月16、17に、やってる、毎年恒例になってるのかなのイベント、新結育て草っていうね、奈良県の大和郡山市、郡山城のね、敷地で開催してる、なんていうかな、飲みの市って言ったらいいのかな、その陶器とか金物とか、その手作りのね、作家さん、全国、まあ、特に関西のね、作家さんが出展してっていう、マルシェっていうのかな、その、イベントがあって、まあ、去年も行ったし、一昨年も行ったし、今年もちょっと遊びに行ってきたんですけど、まあ、我が家ね、その陶器とか、最近ちょっとハマってまして、ハマってるってことじゃないか。まあ、花瓶とか陶器、そのお茶碗とかお皿とかを、そういう作家さんのね、手作りのやつで、気に入ったやつを購入させていただいて、使わせてもらってると。やっぱね、こう、お皿とかって別に100均とかでも買えるんですけど、やっぱそういう手作りのね、なんか綺麗なデザインとかお気に入りの手触りのね、カップでコーヒーとか飲んだりすると、気分が良かったりね、するわけですよ。まあ、そんなね、豊かさ。そんな豊かさとか、くつろぎをね、感じられる。で、あと、作家さんからね、直接購入させていただくと、こう、応援になったりとか、こういう風にね、焼いて、こんな工夫してるんですよ、みたいな説明聞けて、そうなんですか、みたいなね、やり取りさせていただけるのも楽しかったりして、まあ、そういうね、作家さんの、出店しているところからね、遊びに行って購入するみたいなのも好きやったりするんですけど、まあそのね、イベント行ってきまして、結果はね、何も買わなかったんですよ。何も買わずだったんですが、まあそこでのね、やりとりとかが面白かったり、こんななんか革製品のこんな工夫したやつあるんですかとか言うたりね、して、あとはコーヒー飲んで、こう奈良県のくず餅とかね、食べてとか、なんかクレープ食べてとか、そういうちょっと食へはお金を落としたんですけど、まあ、品物は購入せずっていう感じでしたが、やっぱね、暑い。もうめっちゃ暑かった。もちろんね、真夏ほどではないんだろうけど、もう直射日光があっちあっちって感じで、もう日傘とかも持って行ってなかったから、もう暑くて、ちょっと歩いたらもう木陰ですぐ休憩して、ちょっと歩いたらまた休憩してみたいな。で、コーヒー飲んでお菓子食べて帰るっていう、なんか、何しに行ったんやろうっていうぐらいね、あんまりこう、なんていうの、やっぱ暑いから、外でこうじっくり歩いてとかが、なかなかできなかったですよね。まあもちろん楽しかったですけどね、その、ご飯食べてなんやかんやっていうのが、その、リフレッシュになって良かったんですけど、まあ暑かったなと思って。だから、ね、この暑さとか、この太陽に照らされる感じとか、まだ体がね、きっと慣れてないと思うんで、ちょっと注意ですね、これは。皆さんもね、要注意、気をつけてください。そう。だからお庭？お庭もですね、先週の放送で、なんか、YouTube のね、撮影もしてるから、それ公開できるかなとか言ってたんですけど、ちょっと間に合わずでしたね。来週公開します。まあもうね、撮影はだいたい終わってるんですけど、ようやくお庭も完成し、綺麗にしてね、草やら木やら花やらを植えて、はい、整えました。で、土のね、歩く地面の土とかもちょっと鳴らして、感じでね、こう平らにして固めてとか、やってたんですけど、まあ、それがもうやっぱり日中やったら暑くてちょっとできなくて、ほんで夕方以降なってからとかやってこうコツコツやってね、はい、頑張ってました。ちょっと暑さの都合でそういうのもあって、はい、まあその中でもね、お庭も、まあ、無事、一旦終了。もう何ヶ月もかけてね、こう、手入れはしてましたけど、 一旦まあ一区切りついたなっていうのでこうやれやれですわ。なんかこうやりかけてたものが終わるっていうのは気持ちいいですよね。ですよねって押し付けたんですけど、僕結構そういう感じで、なんか普段からやるべきこととかやらねばならぬ家事とか仕事のこととか何かプライベートのやることとかは結構そのメモしてるんですよ。メモっていうかリマインダー iPhone 使ってるんですけど、 iPhone のリマインダーアプリにもうルーティーンから家事のなんか掃除のルーティーンからなんか仕事でこれやらなあかんとかを全部リマインドに入れてて、で毎日繰り返し、毎日やることとかはもう毎日繰り返しであるし、なんか1ヶ月に1回ぐらいとか、なんか週に1回とか、なんか枕洗うとか布団カバー洗うとかって毎日洗わないじゃないですか。まあ、洗ってる人もいるかもしれないですけど、我が家では毎日は洗わないですよね。でもこうほっといたら忘れちゃうんで、なんか週1回とかね、1ヶ月に1回とか、なんか何やらのこれを交換する月1回とか、もう全部リマインドアプリに入れて何も覚えてなくても iPhone がやるべきことを教えてくれるみたいな状態になってるんですけど、まあそんなんもやっぱりやることとかがもうリマインダーに毎日10件以上バーンって来るんですけど、まあそれをね、あ今日これやらなあかんなとか、やらなあかんというか、まあ今日これやろうっていうタスク管理ですよね。でそれをねこう終わらせたら一個一個こう完了完了ってしていって、なんかそれが気持ちいい。あなんかやらなあかんこと終わったでみたいな、こうなんか頑張ったでしょうシールをこう貼っていくかのようにね、こうやってきた通知がこう消されていくっていうのが気持ちよくて、あのそういう感じで僕は普段モチベーションっていうか、なんかやるべきことを忘れずできるし、プラスやった感も出るんで、リマインダーでもう全部来るようにねしてます。だから毎日ね筋トレとかね毎日リマインド来ますね。筋トレするとか、あとまあこれ収録するとかも、週1でリマインド来るし、靴の掃除、靴磨きするとかね、定期的にねリマインド、今日もねあの靴磨きするっていうの来てるんで、ちょっとこれこのね収録終わったら磨こうかなと思うんですけど、まあこういうね、あーもうめんどくさーとか、もうあとでいいやって思うやつもこうやって通知来ちゃうとねやらなあかんので、で一見めんどくさいんですけど、でも靴が綺麗になったら嬉しいは嬉しいんで、やっぱ嬉しいんですよ。嬉しいけどこう手前のねめんどくさいに負けてしまって、本当に得たいその気持ちいい靴で、なんていうの、その靴が綺麗になって気持ちよくなりたいとか、綺麗な靴で出かけて、なんていうかな、身だしなみ整えたいとか、なんかそういう、本番の自分の願い、恥ずかしくないようにしたいとかね、そういう自分の願いよりも、めんどくさいが勝っちゃってね、負けるってことがやっぱあるんで、まあそうならないようにね、やりたいこと、やるべきことっていうのは、こう、やれるように、いい塩梅で、毎日靴磨くとかなるとちょっとしんどいなってなるんですけど、自分が決めたペースで磨くで、それで OK って自分で決めてるから、やれたら OK やし、やれなかったとしてもというか、でも理想、なんていうかな、理想じゃなくてもいいっていうのかな。それは例えば靴磨くとかも、出かけたら毎回ブラシしてとか、毎回クリーム塗ってとか、やる方が、そら一番綺麗で一番理想やと思う。けどそれをやるのはちょっとしんどい、さすがにってなった時に、自分的にじゃあ何日に1回とか週に1回とかって決めてやる。でそれで OK って決めてるから、やれたら OK なんですよ。なんか人によってはね週1じゃ足りひんとかね、思われる方もいるかもしれないけど、それはまあそれでいいじゃないですか。で僕はこれでこの頻度でいいんだって決めてやるから、負担になりすぎないし、やったらやったで、おう、俺できたやんっていうね。その、プラスになるしっていう。まあ、そんな、こう、意識づけでね、やってたりします。で、そんな中、まあ、朝のルーティーンだったり、自分を整えるルーティーンっていうのは、何ヶ月前か前からね、ちょこちょこ話してますけど、引き続きやってて、で、最近ね、読書もね、やっぱちょっと追加されました。読書もね、僕やっぱりその忙しかったり心の余裕なかったりとか、ちょっと忘れてる離れてると 読書の習慣消えちゃうんですよね。うん、読まなくなる本を。結構本好きで、まあ、昔からちょこちょこ読んでたし、大人になってからも読んでるし、好きは好きなんですよ。読書するとか、その活字を読むっていうのが。で、特にやっぱリアルのその本をめくったりするのって、なんか体験としても好きで、なんか電子書籍よりこう、現物のね、本で読書する方が好きなんですけど、なんかその本を読んでる時間も好きやし、本をめくってる手触りとかも好きやし、で、もちろん内容も、読んで楽しいなとかがあるので、本は読みたいけど、まあなんかめんどくさかったりとか、何読んだらいいかわからへんとか、なんかそれよか、別のことしちゃうみたいなんで、ついつい読まなくなるんですけど、最近またね、ちょっと読み始めて、やっぱ面白い。面白いです。だからね、本を読む習慣もちゃんとつけようって、ちょっと思いました。で、これ最近ね、ちらっと聞いて、で、僕自身もこう、結婚相談所やったりのところでね、サポートさせていただいて感じるんですけど、その、なんか自由に描いたり、想像したり、ワクワクしたりする力って結構大事。大事ですね。大事やけど、それが、なんか、もしかしたらその力が、なんていうかな、弱まる方向に行ってるのかもしれないっていう、なんか世の中的に。っていう話も聞いて、あ、でも確かにそうかも、とか思ったんですよね。その、何かを想像する。ワクワクする。自分の想像ですよ。自分のイメージ。イメージするっていう力。で、なんでかっていうと、まあ、例えば SNS とかやったら、こう、何も考えずに、こう自動的におすすめのやつがいっぱい降ってきますよね。ショート動画とか特に。もう無限じゃないですか。無限に自分が選ぶでもなく情報が向こうからやってきて、それをこうひたすら見ていくっていう、その SNS の、なんていうかな、その視聴する習慣だったり、あとは AI ですよね。まあ僕も AI、その、ジェミニとか、チャット GPT とか、めちゃくちゃ活用してるんですけど、なんか何でもそれに頼っちゃう。なんか調べるとかならまだしも、なんかそれってどうなんだろうって考えるところすら AI に頼ったりすることも多いと思うんですよね。まあ僕もね、そういうこともあるし、全然。例えば何やろ。何やろな。なんか例が出てこへんな。まあ、庭のね、庭仕事の話、冒頭したね、庭で言うと、何やろな。なんかその、この花の育て方を調べるとかだったら、なんかその、調べるじゃないですか。調べて、この花は、なんか何月頃に花が咲くから、何月にはこういう手入れして、こういう風にしたらいいよ、みたいな情報が得られて、よし、じゃあそれで、丁寧に育てようとかやって、こうなるんですけど、例えばなんか、なんやろな、なんかこの庭にどんな花を植えたら、おしゃれですかとか、綺麗ですかみたいなんすら AI とかに頼ると、なんかこの庭でどうしたいとか、私はこんな花が好きとか、こんな色が好きとか、この庭どんな風になったら素敵やろみたいな、なんか想像力とか、自分は何が好きかとか、嫌いかとか、なんかそういうことすら、もうすっ飛ばして、AI が言ってくれるおすすめ、はい、ドンみたいな。AI がこう言うからこうするみたいな、になっちゃったりしがち。結構仕事で活用、まあ仕事は仕事って活用するのもいいと思うんですけど、その仕事とかでもなんかその、ね、決断するところとか、その想像するところすらなんか AI に頼っちゃうみたいなのがまああるなぁと思って。ただ一方でこう自分の人生って自分のもんなんでね、AI のもんではないですから、自分がどう生きたいのかとか、自分はこんなんが好きやとか、こんなんが嫌いやとか、いう、その自分の感じる気持ちとか、どうありたいとか、描く力とか、は、なんか大事にしたいなーってちょっと改めて、なんか感じたんですよね。ついつい、なんか AI とかに全部正解すらね、求めたくなっちゃうんですけど、答えは自分の中ですからね。 例えば悩み事とかも AI に聞いたらいっぱい回答返ってくるんですけど、なんかそれっぽくなったりね。で、確かにね、あの気持ちが楽になったり、ああ、そうやって考えたらいいんかとかね。いろいろ教えてくれることも多くて、もちろん参考になるんですけど、なんか、なんつうの、その悩む時間も大事っていうか、答えがないのも大事っていうか、なんか、なんていうかな、なんかわかります？その、全部正解なんですよね、結局ね。もうなんなら失敗とかね、後悔とか、してこそ、苦しんでこそね、人生でもあるし、それがまたその深み、その人生のね、今世の人生のね、深みをね、増して、いろんなことに気づかせてくれるなって思うので、なんかこう、なんていうかな、何が言いたかったのかな。まあその、全部ね、大丈夫だよっていうこと、と考える力、イメージする、イメージしたり描いたりする力って、こう人間だけのねものなのかなって思ってて、逆にね、そこをこう AI に頼ったりとか、情報を垂れ流された情報をそのままこう摂取してると、こう考えれなくなるっていうか、想像できなくなる、自分の人生やけどなんか誰かの人生を生きてるっていうかな、なんかそうならないかなっていうのをちょっと感じて、まあ、感じたままにねお話ししてみました。あ、で、そうそう、で、え、あ、だからそうですね。で、なんでこの話をしたかっていうと、読書で、読書もあの普通に面白いから好きなんですけど、その活字で読みながら想像するじゃないですか、読書って。文字で情報は書いてるんですけど、なんか映像とか、なんかイメージとかって頭の中で想像が結構膨らむ。映画見て想像するとか、気持ちを想像するとかもあるんですけど、やっぱ本の方がより自分の想像力をかきたてられるっていうのがあるなぁと思ってて、なんかそれが結構好きなんですよね。だからその小説とかエッセイとか、なんかその、知識が得られる本とかじゃなくて、その想像、力をかき立てられるような、あのシナリオのあるようななんか本とかがやっぱ好きやなと思って、また最近もね読んでるんですけど、この読書の習慣とかも普通に自分の楽しみとしても大事やし、この想像力とか、描く力っていうのをこう鍛えていくためにも、なんか本も読むのも大事そうやなみたいなのもつながって、この話をしたかったんでした。はい。後から繋がりましたけど。まあそういうことですね。まあなんで、まあこれもね、なんかこう毎日いっぱい読むとかなるとね、大変になってくるんで、僕は今1日15分読むっていうので一旦やってるんですけど、まあなんか月1冊とか、月1、2冊ぐらい読めたら、あの普通に嬉しいなっていう感覚があるので、まあしばらくちょっと読書っていうのも習慣的にね、なんかやっていこうかなって思った一週間でした。はい。というわけで、僕のフリートークだったんですけども、後半はね、レターご紹介したいと思います。リスナーのね、鍋友の皆さんからいただいたメッセージに、今日はね、お答えしたいと思います。匿名の方です。大切なね、メッセージ、お気持ちをね、共有していただきました。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。第685回自分の人生の主人公として生きるの回にて、冒頭にアンケート内容を紹介していただいたものです。離婚危機を2人のおかげで回避できたと伝えていたのですが、現実は甘くなく、結果的に離婚することになってしまいました。嘘をついたようで申し訳なく、正直にお伝えしようと思って DM しました。今血を吐くような苦しさと混乱と、それに引き換えで得られた教訓が渦巻いていて、大輝さんとユミさんに聞いてもらいたいと思ったので、勝手ですがここでお話しさせてください。私は7年お二人のことを追いかけていたので、自分を認めてそれを正直に出すことが大切なことを学べていました。そのおかげで夫がもうしんどいと打ち明けてくれた時、一旦はしっかり話し合えて落ち着いたのですが、次は私が苦しくなってしまい、関係がさらに悪化しました。最終的にもう無理だとなった時に、彼から言われたことは、あなたの思う理想と話をされていた。あなたのせいで俺はここまで追い込まれたでした。自分が何を思うかを掘ることに必死で、彼の闇を見ようとする余裕がなかった。 相手の本当の姿を受け取ろうと努力することという視点が抜け落ちていました。そして皮肉にも彼と同じような孤独感を私も感じていました。私の可愛い部分ばかりを見て考えすぎて面倒くさいところ、闇を分かってくれないと、しまいにはこの結婚生活つまんねえなぁと相手のせいにする気持ちを持っていました。合わせ鏡でした。お互いに自分の闇を隠す選択をしていたくせに、それを相手のせいにしていたんです。夫婦カウンセリングにもチャレンジしたのですが、彼が私を見る目が憎しみに溢れていて恐怖を感じたこと、もう顔も見たくないという気持ちが湧いてきてしまったこと、私は何か問題が起こった時に何が悪かったかなと自責で考えるのに、彼は1ミリも自分の弱さを認めず私を責め続けたこと、それに対して情けないと思ったこと、この3つを感じてしまった時点で私の気持ちもスパッと離れてしまいました。付き合ってから10年、結婚してから3年、長い長い時間がかかってしまいましたが、かっこ悪くてめんどくさい自分を見せる選択ができないパートナーシップはうまくいかないよという大事な教訓を学ばせていただきました。これから手続きやお金の問題、専業主婦からの自立、やることが山積みで目がくらんできますが、諦めずひたむきに一歩一歩進んでいこうと思います。と言っても本当は身を裂かれるように悲しくてしんどくて、大輝さんと由美さんに頼らせていただきました。読んでくださりありがとうございます。はい、というね、レターです。匿名の、方ありがとうございます。ね、嘘をついたようで申し訳なくということでね、正直にお伝えしようと連絡をいただきました。そのね、アンケートのね、ご回答いただいた時は、回避できたってね、それで話し合えたっていうことも事実だったと思うんですけど、そこからね、またお話し合いもあり、現実甘くなく結果的に離婚することになってしまいましたということでね、ご連絡いただきました。まずね、こうしてそのままをね伝えてくださりありがとうございます。ね、最初ご連絡いただいて、結果的にねこうなりましたって、わざわざ連絡ねいただかなくてもね、そういう選択もできたかもしれないけども、それでも本当のことをね伝えたいっていう、匿名さんのなんていうかな、こう誠実さだったり、あとはこの教訓をこうみんなにも伝えたい気持ちだったり、あとはこうご自身のね、今までのことと、そしてこれからのこと、気持ちをね整理してまた進んでいきたいっていう、その思いがね伝わってきています。かっこ悪くてめんどくさい自分を見せる選択ができないパートナーシップはうまくいかないよという大事な教訓を学ばせていただきましたとね、この付き合ってから10年、そして結婚してから3年でのね教訓、匿名さんの今の気づきをねこうしてまとめていただきました。確かに大事ですよねこれね。こう悪い自分、めんどくさい自分、自分がね、もし自分に許せてないことがあるとしたら、それはね、結婚相手のパートナーはね、必ず見せてきますね、その自分を。必ずって言っちゃったけど、必ずと言っていいほど見せてくれると思う。それが合わせ鏡っていうことですよね。相手に対して分かってくれないって思うときって、自分がその相手のことも分かってあげられてなかったりするし、そもそも分かってくれないって、私が例えばこんなに大変なの分かってくれないってなるときほど、自分がその自分が大変やっていうことに寄り添えてあげてなかったり、この大変な状況に自分を追い込んでしまってる、本当は休みたいのに、無理して頑張ってるって、自分が自分に対して優しくないねっていうこともよくあるなーって思いますな。相手が自分の状態を見せてくれてるから、そうね、だから大事な人ほど相手に対してもっとこうしてほしいとか、もっとこうやったらええのにとか、なんでこういう時こうやねんとか、いろいろねもやっとする時は自分と向き合うチャンスやったりねしますね。これまあすごく難しいですけどね、大事な人ほどねいろいろ思っちゃうし、それも OK なんですよ。それも OK やけど、まあ、自分をほんまに大事にする、ほんまに愛するっていうところに立った時にね、自分のほんまの気持ちっていう、何感じてるかなっていうのにも、そう、興味持ってね、あげてほしいなって思いますし、これは自分にも言ってます。はい。僕自身にも言ってることです。でね、匿名さんにはもう一つ、レターの最後ですね。本当は身を裂かれるように悲しくてしんどくてって書いていただいてて、これをね、書いていただけてるのが僕的には一つ安心やなって思いました。なんかこういう教訓でした。これから頑張りますっていうのもね、もちろん一つなんですけど、本当は悲しいし、しんどいですって。そうやと思います。そらそうですよ。付き合って10年、結婚して3年ね、これだけ長い間一緒にいた人と、こう、お別れすることになったって、もちろん悲しいですよ。しんどいですよ。ね。どうか、その悲しさやしんどさとも一緒にいてあげてほしいし、お休みする、ね、もちろんね、これから生活どうしていくってね、やること山積みかもしれないけど、ゆっくり休んだりとかね、誰かにとりあえず話だけでも聞いてもらう。愚痴、ちょっと1時間愚痴らせてって言って、1時間気持ち吐かせてって言ってね、ただただそうかそうかって聞いてもらったりとかね。なんかそういう前に進む力と気持ちがあるからこそ、進めない自分だったりしんどいなって感じる、自分もね、なんか大事にしてもらえたら安心やなって思います。まあほんまね、しんどい時はね、ちゃんとしんどがるのはね、おすすめです。はい、僕もね、そうしました。この、年末年始というかね、上半期、年末年始ぐらいか。なかなかしんどい時期もあったんですけど、ちゃんとね、しんどがれたことによって、元気っていう風にね、なってますし。で、しんどい時にしんどがれへんと、またの、こじれちゃうし、余計しんどなったりするんでね。元気風とかね、もう大丈夫風はね、やめて。もちろん立ち上がっていいんですよ。いいんですけど、しんどい時にちゃんとしんどがる。悲しい時にちゃんと悲しむっていうのもね、時に大事。止まることも大事やったりするんで、焦らずね、一歩一歩進めてもらえたらなって思います。はい。ありがとうございます。赤裸々にね、ご自身の状況とかお気持ちをね、教えていただいてありがとうございます。応援してますので、またね、何かあれば、相談でもいいですし、こう、今こんな感じですってね、こう、教えていただけるだけでも、その気持ちとかね、吐き出していただけるだけでも、安定にね、つながるかなと思うので、ぜひね、この、ラジオもね、活用していただければ嬉しいです。はい。というわけで、以上ですかね、今回の放送は、以上となります。最後までね、お聞きいただきありがとうございました。はい、レター引き続き募集中です。ご相談だったり、ご質問だったり、メッセージだったりね、何でも大丈夫です。放送の説明欄に、レターの送信先載せてますので、ぜひお気軽にお寄せください。匿名で送っていただけます。ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。